7月15日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプラのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。7月15日木曜日、
今日は給料日ですね、タモキと、
ダディハッピーバースデー、やらかきしんやと、
はい、劇団音から秋山ひとみです、よろしくお願いします。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
い
はい、うちのダディがね、ダディイコール会長ですか。
会長ですね、
うちの会長が、7月の13日に、無事に誕生日を迎えまして、52歳、3歳、
3歳かな、
3歳
秋山の15上なんで、
ちょっとウケるな。
53歳
になりましたと。僕が初めて出会った時はまだ31ですね。31の頃の代表
を、俺よりシャツなんですか今の。
そう、でもオーラやばかったよ。
だってしゅんやさん芸歴20年だったら33じゃない。
でも21なんよ今年。
どういうこと。あ、21、あ、まあまあまあまあ、
まあまあまあ、うちの代表でダディがね、誕生日なので、今週来週お笑いライブがありますよね。
はい、そうですね。20、全然今が何日なのかも全然分かってないな。
15日で、
そうですね。ライブが7月24日の土曜日ですね。
はい、その際にいらっしゃると思いますので、はい、一声かけてくれたらうちのデディはね、喜びますよ。
絶対喜んだ顔しないと思うけど。
いやでもね、絶対喜ぶよ。今だってあんまり会うことないからさ、みんなと。
秋山でも昨日会ったのかな。昨日会って、あ、おめでとうございましたって言ったら、まだ受け付けてるよって言った。えって感じ。
なんかやっぱダディになってなんかな、丸くなってる顔かな。
いやいや、
いい意味で、太ったとかじゃないの。
表情がね、ちょっと穏やかになったっていう。
あとなんか絵文字も多くなったから、いいことだと思うよ。
なんかまあ劇団のメンバーのグループラインがあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
OC も、まあ、ほぼ全員入って、
はいはい、
でお笑いメンバーが入、芸人グループが入のグループラインがあるじゃないですか、で、まあ、マネージャーやってたこともあるんで、もうマネージャーの時からお笑いの方も入ってて、で、まあ、
やっぱね、ど
っちもね、そう、マネージャー辞めた後も抜けず、まあ、今もきつねうどんとして入ってはいるんですけど、このなんていうんだろうな、この何か誰かがこうボケた時の返しとかが、やっぱ芸人グループはすごいですよ。結構みんなで突っ込んで、みんなでいじって、
あ、もう一つボケたらピコンピコンピコンピコンピコンぐらいの、
なんかもう ラインがそう止まらないとか、
はいはい、
でなんかまあ歩夢だったり、で最近ケイジャーさんも LINE とかやって、で趣里がたまにこう全員それに対して全員で突っ込む、全員に突っ込むとかやるんですけど、もう大勢の仲間たち LINE はピコンってなったらシーン
シーンですよね。
だから代表がボケても誰も突っ込まない。
え、ボケた？
え、今回はボケてないけど、たまにこうちょっとなんか、イケネマネージャーが、子供を産みましたと。
はいはいはい、ありましたよ。
出産報告があったんですね。まあ、お笑いの方もあって、で、仲間おでメンバーのグループラインにもあって、
はいはい、
で。ダディが、会長が、まあ、ちょっとふざけたというか、ジョークで、赤ちゃんとどっかから拾ってきた拾い画だと思うんだけど、赤ちゃんと犬と、ね、子犬と子猫が一緒に昼寝してる画像を載せて、みんなでなんか愛、みんなで愛しましょうみたいな、
はいはいはい、
載せたのよ。したらなんか芸人グループはそれに対して、いや誰がなんか 犬と猫を愛するバーとかなんか、でなんかちょっとそれをなんか
いじ、覚えてない
の、その愛をなんかこういじったりとかして、はい、はい、愛しますみたいな、愛ですねとかっていう結構いじってたわけ。
それいじるのは、ダディが言ったやつの愛を一番最初にいじるのは大体サネさんです
よね。
どうなんだ。
そう、サネさんが
愛ですよね、
わ、ね、かりました愛ですよねみたいな、
ブービーさんが続いてみたいな、
そうそう、歩とかがなんか、まあ、ボケたりとか突っ込んだりとかするんだけど、もう仲間たち、おでグループは全然シーンだったわけ。まあ、イケネに対しておめでとうとかはあったけど、で後日深夜さんに聞いたら、マジで子供産んだんじゃなくて犬か猫拾ったんだと思ってたって。
あ、そうそうそうじゃだからその俺たちはね、ダディとその本番の時に今劇場来るでしょ。
そうですね。
で事務所でもそんなに、会長じゃなくて代表やってる時もそんなに会うことなかったの。
まあ言ったら尾瀬の稽古って結構ね、まあ台本稽古してるから入りづらいっちゃ入りづらい、ね、
入りづらいし、窓からちょこちょこ覗いてるのは分かるけど、別に止めるはずもなく、
休憩になったらみんなバーっとどっか行くから。そう、
だからこのお笑い芸人さんは月に1回は会うわけじゃん、絶対に。
まあそうですね、
まあ、ライブがあって、
でなんかお言葉とかあったりして、でそこで笑いもやったりするさ、みんなで終わった後のミーティングみたいので、
はいはい、
そういうあれがないから免疫がないんだよ俺たちは。まだそういう
あ突っ込んこれ突っ込んでいいのかなとか、
そうそうそうそう、
あドキドキ
だからまだそうドキドキする人だったから、なんか緊張感があるっていうか。
まあでもただお誕生日おめでとうございますって秋山が一発目に送って、その後リエさんが送った後誰も送ってなかったけどね。
あ送ってなかったな。
あーミーカーがなぜか知んないけどメッセージを取り消しました。
取り消しました。
なんで取り消したの。
なんで取り消したんかな。俺も思ったべ。
多分その流れで業務内容を送ったんじゃないですか、業務連絡を。
なんか秋山が送りました、リエさんがおめでとう送りましたしたら、まあ、ちょっとしてから会長がありがとうみたいな、元気にがん、うん、この1年も元気に頑張りますみたいな、うん、すぐ下にミーカーがあのミーカーがメッセージ取り消しましたって書いてあったから、うん、多分送ろうと思ったら会長から返事が来ちゃったから、あ今送ったらまた会長返事しなきゃいけないって言って消したのかなと思っているけど、
でも俺その後に入れてまたありがとうございますって返信来て、うん、
その後って当日に言ってるけどこの人次の日だからね。
そうそうそう昨日よあの昼飯食ってる時にあ忘れてた
わざわざわざわざ当日に LINE したのに、
はい、そんなダディでさ、うちの会長が誕生日迎えましたので、はい、皆さん一言かけてくれたらありがたいです。
は
い、
53歳か、は
い、一応まあさっきねあのちょろっと言いましたけど今月のライブが、一応テンブスで今のところ開催予定です、うん、はい、が、緊急事態宣言のでテンブスが8時閉館になりますので、はい、ライブの会、時間が変わりまして4時半開場、うん、
17時
そう16時半開場17時開演、う
ん、はい
はい、いつもより2時間早くなりますので、うん、ご来場の予定の方は、はい、あと生配信かご覧いただく方は時間間違えないようにお気をつけください。
そうですね、いつもより時間も早いんでまた都合がつく方もつかない方も出てくるとは思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、夜出かけられない方とかがね、
はい、
うん、来ていただけたらと思います。
都合ついたらよろしくお願いします。
はい、お願いします。
と先日ですね7月11日に、息つく暇もない、無事配信が終了しまして、はいはい、ご覧いただいた皆様ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、で7月 の, その9日、うん、金曜日か、うん、まあ、先週のラジオの次の日ですけど初めてズーム打ち上げ、うん、あのお客さん参加型で
やりましたね。
やりましたね、
ズーム上げ、
ズームどうでした。
いやなんか慣れないねなんか俺はさやっぱさこの同じ空間でさワイワイやるのがさ、うん、酒が進むね。
なんか緊張してる顔してましたね新谷さんね。
あそうね、事務所に、はい、事務所私がまあ一応マスターというかこのホストだったので何かあったらと思って事務所でやってたら菊一文字でネタ合わせに来てて、
はい、そうなんだね、
ネタ動画撮るのがあってやっててチラッと画面だけ覗いて出ればっつってやられたけどいいっつって
カメラの前おいでって言ったけど
だっていいあのリスト見たらヒープーの名前もあったけど緊張する緊張する
全然なんでビューティフルサンデーの時も出たんだから出たらよかったらこいつずっといるなと思って
なでも本当にね、参加してくれてありがとうございます。
そうですね、ゼロ人かなと思って、なんかこの事前なんていうの予約とかもなしで、うん、一応 URL だけ送って来られる人はどうぞだったけど、
そうだね、
そうそう、だからねどんなかなと思ってましたけど4人かな参加いただいて、で途中ひとしさんがゲームしよう、途中でもないよねもう
9時過ぎ
か、もうみんながお酒いい感じに回ってきただろうって言ってゲームするかって言って
は
でこのし、まあ、山手線ゲーム連想ゲームで、
はい、
この前の人が言った言葉を覚えていく、
はいはいはい、
だ例えばなんだ
リンゴっつったら、そうそう俺はリンゴポストみたいなので
今果物でポストって言った、
あ 赤いもの赤いものみたいなのでお題があったらリンゴ、そうそうリンゴポスト、リンゴポスト、バラとか、
そうそうそう、なんかだんだん増えていくってやつをやって、
はいはい、全然終わらなかったね、
1時間40分やってた全然終わんなくて
全然終わらなかった、
マジみんなマジだった。なんか一応2回やったんですよ。で1回目果物って言ったら、まあ、あんまりなんかみんな、まあ、ルール理解しながらでうどんちゃんとかリエさんが怪しくてみんなでこうちょいちょいヒント出してたわけ。でも2回戦はじゃあそんなのなしでガチでやろうって言って国の名前ってやってあれで1時間20分ぐらいやってましたね。
やってたな。
もう
そっか真面目にやるんか。
真面目にやっちゃう。
誰もボケない誰もボケないよ。
真面目にやっちゃうのよやっぱ。
だからよ。お
真面目にやるもんだ
よ、ね、芸人でやったら、一番最初の人か3番目の人がもうボケます。
あもうボケ進まんやしってやつ
かもうアンビション別になんか 抜けなんか負けてもいいやの感覚でこうちょっとやったりとかするさ、
ね、もちろんもちろん、
まあ、言ったらいかに笑いを取れるかさ、多分勝負的には、
はい
ね、勝ちたいけどもう誰一人としてもうなんかなんだっけなんだっけなんだっけつって、
もうみんなの顔がそうなんですもんな、ずっと
本当に飲み会じゃなかったあれはリスナーさんもちょっとねチャットで参加してもらって入れてもらってたけど、まあ、ひとしさんが言い出しっぺで、じゃあミーカーが負けたのかな、
まあそうだね、はい、最終的にはね、そう
負けた人が参加してる人にゲームをおごるっていうね話だったので、
じゃあおごってもらえるのかな、
そうそう、だからあのかよのりちゃんでも言ってたよミーカ
ー、あじゃあミーカーと会うの楽しみだな、うん、
あの覚えてるからね、
スタバがいいな、スタバ、
いや一杯が高いなそれは本気になるわ、
いやスタバおごってもらうんだよ、トムキーにおごってもらう今日なんか給料ビートが言ってたなんかはしゃいでたけど、
だからよ、
いや、世の中の皆さんが給料日かなっていう、まあうちもギャラ日だけど、
ああそっか、事務所15日だね、
はい、まあ今日はそうですね、事務所のギャラ日、
なんか慣れなくないですか、
ん、
あ今日そっかってなりません、
なんでそっかってな
るの、いや本当に今までのオリジンのギャラ日って手渡しだったじゃないです
か、あはいはいはい、はい、
振り込みになったじゃないですか、
うん、今あ
なんか実感なくないですか、
実感はないけど、はい、今月あるかないかすぐ分かるから嬉しい、
あ
もう朝起きて7時ぐらいに、まあ、あのインターネットの方に、
あ口座
ネットバンキングみたいな、ね、
ネットバンキングでパッてって、あ入ってるイエーイみたいな、
あ一応それは僕もすぐやりました、
すぐやるよ、
はい、あ入ってるってなって
ういみたいな、で3時ぐらいにちんねんちゃんから、
ちんねんちゃんそう急に坊主出てきた、
ライズの経理ね、ちんねんちゃんね、
はい、
ラインが
明細がね、あの
明細が届くんですけど、あなるほどねっつって、
うん、なるほどだよね、
はい、う
ん、びっくりするときありますよね、あるんだって、まあ、このご時世だからあるんだみたいな、
あなんか仕事したっけみたいな、
そうそう、すごいちょっとっていうか、だいぶ前にあった仕事のギャラが今振り込まれたりとかして、すごい油断したときに来るみたいな、
油断したときのギャラほど嬉しいもん
ね、嬉しいよね、まあ、なかなか来ないときのギャラもあれですけど、いやまだ振り込まれんばって、そうそうそうそう、
あれ嬉しいな、
忘れそうになるけど、
だこれって多分その普通って言ったらだけど、一般ではさこんなんないさ、うん、ね、いや働いたのになんでもらえんばみたいな、
月末締めの翌日何日払いとかね、
うん、ただねこういうその表現の関係、うん、お仕事なんかね大体ねそのいろんなね関係でねお支払いの、うん、2,3 ヶ月後になるんだよね、
うん、
まあまあ ね、もちろんその次の月にちゃんと振り込まれる定期的なものもあるし、まあスポンサーさん関係の関係でちょっと遅れますとかもあるし、
最長10ヶ月ぐらい待ったことあったな、
私1年ありますよ、
あマジ、
うん、1年あります全然、
これは一応明るくしゃべろうな、ビジネスじゃないから、はい、
ああ全然だから
1年あるの めっちゃすごいな、
いやでもなんかもう会ってないようなもんぐらいの、
ああ
もう出れただけでありがたいぐらいのやつだったりとかしたんで、
うん、あるんだ、言ったらほらぶっちゃけギャラがいくらでこの仕事があるって知ること自体少ないじゃないですか、
いやそうだね、知らないもん、いまだに聞かんもん、
この
終わった後に全て分かるみたいな、
そうそう、おいくらですとかってね、
うん、たまたま聞くパターンもあったりもするし、
あるし、
ちょっとこれ深掘りしたいんだけど、聞いていいのこれ、あなた元マネージャーじゃん、
はい、
聞いていいの、例えばこんな仕事来てます、俺と友樹に来てますって言って、
うん、
ギャラおいくらですかと、それでやるかやらないか決めていいんですかっていう権利はあるのこっちに、それとも聞いたらダメなのこれ、
どうなんだろう、
いやだ最初の僕はお笑いこのオリジンに入った最初は、うん、その額で仕事を決めるなんてそんなことはするなっていう、
うんうんうん、あそうそう、だから
俺もだからそんなのがあったから、
深夜さんとともきぐらいって言ったらあれだけど、はい、だったら聞いて別にあこの金額ですっていうし、
聞いていいんだね、
なんなら私、まあ、そのマネージャーやってたからっていうのもあるかもしれんけど、うん、聞くよ、これって例えばめっちゃ拘束時間長いとか、うん、あと本番前の営業とかで稽古を休まなきゃいけないとか、うん、何かを休まなきゃいけない営業で、うん、んっていう、なんかもう身元がちゃんとしてるとかだったらいいけど、これ稽古を休まなきゃいけないけど受ける受け、もちろんねお仕事ありがとうございますで、
うんうん、
あの受けるけどめっちゃ拘束時間長いですとかで、なんかちょっとなんかいろんなとこからほら大体30代女性ってほら集まってくるじゃないですか、
うんうんうん、
メンバー分かるじゃないですか、
はいはい、
でちょっとなんかそこで、うん、どんな話来てるとかっていう情報交換したりする、うん
うんうん、
だからマネージャーに相談したりするよ、できれば本番前だから稽古休みたくないけど、
お前頼もしいな
、まあ、
今後俺の聞いて全部
やだ
どうなんだろう、だから自分はずっとその感覚はあるから別にもう学知っても知らなくても別に来たら受けますし、
受けるけど、
やるんだけど、だからそれで、なんかさ、その自分の勝ちじゃないけど評価が上がってて、
あ、はいはいはい、
高くなってる時あるさ。例えば最初の頃に始めた映像のドラマの時と今のドラマの時の、ごめんねこんな下世話ね、この上がってる時のこの嬉しさったらないよな。
ウッチーさんがオリジンの給料の話、ヒープーさんが T サージで言ってたと。どこまで言ってたのかな、ヒープーさん。
どこまで言ってたんだろう。
何を言ってたんだろう。
パラダイスまで言ってたんだろう。パラダイスするぐらい言
ってたじゃない。給
料パラダイス。そう、給料パラダイスぐらい。
やだ。下世話すぎでしょ。どんなかな、でも、なんだろう。マネージャーを信頼してはいるけど、ほら、マネージャーだった頃もあるから、ぶっちゃけ、うん、例えばこの仕事って大元どこって聞いた時の、うん、もある。だから大元どこから来たって言って今までのやり取りとか思い浮かべてっていうのもある。
あ、じゃあもうあなたの知識ではこの大元でこれでこれでっても酸味出されるんです、全て弾きソーフロマンで。
正直金額は覚えあんまり覚えてないから、金額に関してはあれはしない。あの、なんつうの、安い高いとかっていう交渉だったりとかそこを無下にはしないけど、なんか例えばなその稽古を休んだ無駄時間を無駄にしたくないですよ。こんなに朝早く入る必要あるとか、こんなに終わるの遅くなる必要あるっていう疑問はある、
俺ね、朝早いあの営業ってなんかワクワクする。
いや俺もワクワクします。
なんかわかる、この非日常感、
うん、
いつもは仕事か寝てるのにこんな早くから俺は
そう、この日のこの仕事のために俺は早起きしていくのかっていう。
最速何時
朝、
うん、朝入り、
朝最速、
何時かな。でもそれこそ前日入りとかあったりしたからな。
あ、でもそれは前日から仕事じゃないじゃん。
はい、
前に逃亡者ってあったでしょ。あの時トムキも一緒だったよね、逃亡者の時、はい、あの時夜の11時集合で3時から打ち合わせとかだったよ。
へえ、
撮影
4時間何してんの。
朝6時
みんな
メイクとか。
いや、メイクじゃなくてみんなダラダラしてる。そう、待機。
もうそれが嫌。
なんかこの待機もあれだよね。だからその朝から芸能人の方がね、はいはいはい、やるから多分時間確実に押さないっていうやるためにも拘束してるんだって11時
くらい。まあ、僕らは言ったらそのエキストラだったりとか、なんかそのゲームに携わる何かしらとかの出演だから、そうそうそう、まあ言ったらメインはゲームの方の出演者だから、そっちの時間を多分ずらさないために僕らは前の、
まあ、ここで揃ってないですとかっていうことがないようにっていう。
夜12時に集まって一回そのディレクターみたいな方から説明があり、うん、こういう流れでっていう打ち合わせみたいなのがあって、そこから2時間半とか3時間ぐらいもう待ち、ね、
そう
だからちょっと仮眠できる布団とか用意されてたりとか。
ああでもあったな。
最速
映画っていうかドラマかの撮影、沖縄のね撮影してる時に、うん、メイクとかがあったから早く入ったけど結局前が押しまくって、
あ、
秋山さん寝てていいよっつってガチ寝してたことある。
え、メイクした後に、
うん、10時ぐらいに入って11時に終わって呼ばれたのが1時とか2時だったわけ、夜中の。
うわ、
寝てていいよって言われてガチで寝てた。本当にすいませんって言って。
全国ロードショーの映画のやつ、うん、元部で撮影だった、
はいはいはい、
やってた時は毎朝5時ぐらいには5時6時ぐらいに元部に入りだったんです。
元部、
はい、元部入り？
入り。
入りってことはじゃあ3時4時にはもう那覇出ないと間に合わないね。もっと早いか。
まあ4時ぐらいに出てましたよ。
まあでも朝早いからね、一応2時間あれば着くかな。
そうそう、車もそんないないし、まあ、高速も乗っていくけど、まあ4時ぐらいには
きついね。
出てあっちに入りで終わりが夜11時とかで、
か
そこからまた2時間ぐらいかけて帰って2、3時間寝てまた行くみたいなの1ヶ月ぐらいやってた時ありましたよ。
これ撮影？
撮影です。
あれだよね。
止まらないんだ。
広志さんだよね。
そうっす。
何？
安倍の広志さん、
ね。安倍の広志さんが主演の、
本当の話だよね。
そうですね。実は元にした映画が天国から
の映画。ああ、はいはいはいはいはい。
あったんですけど、
僕通いなんだあれ。
あれだからそのメインのやっぱ役者さんたち、うん、県外から来てる、うん、言ったら安倍広志さん主演の三村さんとかが奥さん麻薬で、うん、で当時の若手のあの。
俳優さん、ね、
俳優さんたち、うん、今でいうだから野村周平とかがいたんですよ。まだ本当に駆け出しの頃かな、10年前ぐらいに。そのメンバーはその女村とか
泊まれたの
名護とかで宿取ってるけど、僕らは基本通い。だから僕 タバル在住だから。
おろくって那覇でいいやし。
もうきついな。
いや大変でした、あの時期は大変でしたね。
きついけどなんかでもワクワクするな。
でも絶対寝坊できないプレッシャーはやばいね。
やばかったっすね。
寝坊やったらダメっていうプレッシャーがすごすぎて眠れないっていう
か。
眠れない。
そうだからもうどっちかというと家帰って寝るというよりは、うん、帰りの高速のあーパーキングエリアで仮眠取って一回家帰って風呂入って着替えてからまた直で行くみたいな、うん、であっちの空き時間でちょっと仮眠取りながらみたいなのを繰り返してましたね、
はいはい、マックス早いのなんかな。多分ありはするんだろうけど直近だと朝5時撮影入りの8時に終わった。朝3時間で終わった。
早っ。
巻きに巻いて
早いね。
なんか朝日を撮りたいって言って、うん、そのこの朝日が昇ってくるのと合わせて撮りたいって言ってで本当は夕方ももう一回同じシーンというかこの抑えで撮る予定だったけど一応朝で一発で撮れたんでもう大丈夫ですって言ってその日全晴らし。朝8時に終わってもうそこから何の予定もなくて
逆にでもそれいいな。
最高っすね。終日抑えのはずだったのに。
そうあ終わったと思って
それ一番いいな。終日抑えがすぐ終わるって
逆に一日休みみたいなもん。
そうそうね。だからまた違うあれだけど
ね。だから俺さんの皆さんのブラックなところを皆さんの仕事のブラックなところをみたいなことを言うけど別にブラックとも思ってないし、それはそれでありがたいし、
ね、でも人によってはやっぱそれがそう思う人もいるよね。そうこの環境だからやっぱ
だからなんかほら、うん、役者というかは街が仕事みたいなっていうじゃないですか、うんうんうん、だから自分も全国のやつの映画撮影してるときに、はい、このめっちゃ人がいるからなんかこの、まあ、セリフある役でいただいてで市民の方がエキストラでも何もう100何人っているような撮影 で、はいはい、でメインの方が内地から来てる県外の役者さんがいてなんていうのほら映画とかって角度変えてもう一回撮り直したりするでしょ、
はいはいはい、
でもしかしたらさっきここにいたからいないとつながらなくなる可能性があるかもって今後撮影するときに、うんうんうん、で今シーンも、ね、時系列じゃなくてバラバラで撮ってるからとりあえずあの待機しててもらっていいですかって言って4時間待機して結局追加の撮影なしで帰ったことある。今日の撮影終わったんですいませんありがとうございましたって言って。
いやだから全国の映画とかのねその辺の話を
そうだから大変だ
ちょっとしたいちょっとしたいな一旦CM 行きますけどもね、はいメールツイキャスも皆様お待ちしておりますメールアドレスがorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
島マース本舗株式会社青い海沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に島マース本舗株式会社青い海。
はい、7月の15日
動きでごまかさない
木曜日10時23分4分になろうとします、はい、木曜オリジンジャンプやっております。
やっておりますよ、
はい、
と
ツイキャスもたくさんいらっしゃってます、はい、たけしさんこんにちは。
こんにちは。
今日も浴衣ですねと
ありがとうございます。
秋山がね2着目帯はこの前と一緒、はい全然興味ない
全然気づかなかった
浴衣が違う、7月8月はねラジオ帯じゃない浴衣で頑張ろうと思って。
浴衣は猫でしたもんね
前はね。そうそうそう、はい、うっちーさん毎度
毎度。
たけしーさん会長お誕生日おめでとうございました。
おめでとうございました。
りなままさん、ともきさん、しあさん、ひとみさんこんばんは。
こんばんは。
今週も北海道から見てます。
いいね。
ありがとうございます。今日北海道にくら寿司1号店が札幌にオープンしたのですが、北海道が最後の出店とのことで行けるときは食べに行きたいですと。あ、他の県はもう1号店があるんだ。
あるある。多分沖縄にも結構沖縄も沖縄
あるよね。いっぱいあるよね。できたよね。
逆になかったんだね。っていうかなくても
なくてもよくないと思う。
あんなに美味しいもん
北海 海道でくら寿司ってなんか結構くら寿司の人もドキドキするよね。
だから最後だったのかな。
だって知ってるじゃん。
どうする、行く、北海道行く、いややばいってみたいな、 あいつら絶対下超えてるってみたいな。
そもそも海鮮強いもんって
な
って
る、強いもんな、うん、
くら海、え、くら寿司だ、え、みたいな。だって沖縄とかでほらなんかとか、なんかでも北海道フェアとか的なあるじゃないですか、回転寿司とかでも北海道直送みたいな、まあ北海道ですしねみたいな感じになりそうだけどね。
まあだからどうなんだろう
ね。だからなんかあるのかな、沖縄直送とかになるのかな、
限定の、いや限定のやっぱくら寿司の、
あ、
北海道
なんか安くなりそうだけどね、なんか北海道店は。
もしくはもうそのオーナーさんに任せそうだよね、
チェーン店、フランチャイズ的な、
自分で仕入れた方がいいじゃん。
だからそうそうそうそうね。
まあまあそのあれがあるんだったら、
まあまあね、あるんだったら、
まあでも安くでね、
あ、そうかそうか、
提供してるっていうのもあるから、くら寿司自体が。
いやぜひ行って、聞いてみたいですね、感想、ね、どうだったか。
おそらさん、こんにちは、楽しく、視聴しています、
ありがとうございます。
救護士科士のあれ、うん、俺さん、あれ、荒垣さんがいる、
いるいる、
秋山さん、ほら行ってこうねと、
いってらっしゃい、
いってらっしゃい、おそらさん、うん、すごいやばい罰ゲームでもあったのかなと、さっきの、ゲームの1時間20分やってた、みんな真剣でした、
罰ゲーム単純だから負けたらみんなにジュースを奢るという、
だって結構な人数だからね、うん。おそらさん、1年銀行に預けて利子ついているのかなと。
ああ先ほどの、
ああギャラね、
うん、振り込みになって利子とかないと思う、
うん、速攻引き下ろすよ。
おそらさん、事務所の社長さん冷や汗かいてるかも、かっこ笑いと、まあ、ギャラの話をね、いろいろしてたから、
いやいや全然ですよそこ、
もうほら事務所の社長が芸人ですから、はい、多分死に言ってるぞ。芝居寺岡さん、劇団オゼの頭とともきと浴衣の狐、はい、そしてな FM 那覇をご視聴のオーディエンス、グーテンタック、カビラ J です。
嘘つけ。
すごい嘘ついたな。
だからよ、
久々に嘘なんです。
むむむむしかわからない。クラゲちゃん、こんにちは、浴衣素敵ですと、ありがとうございます。
こんにちは。
おそらさん、皆さんの会社は労働組合ありますかと。
なるほど、
ないっすね。会社ではないというかね、
はい、
所
属っていう、
そうそうそうそうそう、
雇用されてるわけではない。
なるほど、
契約とかね、
沖縄の芸人さんが大阪で勝負する感じかなと、くら寿司の出店のことかな。
ああまあまあ、そういうこと
で、まあ、なんかザ本場に行くみたいな、そうそうそう、行く感じだから、
の印象がね、やっぱ北海道で、
くら寿司って多分大阪本社だった気がする。
でもなんかくら寿司とかのチェーン店の回転寿司、浜寿司だったりとか、その独自のやっぱそのこの
仕入れ、まあ、仕入れルートがありますからね、
あるから、うん、だから北海道も
大阪ですね、くら寿司
もともと強いから。
でも沖縄にも今結構入ってきてるさね、
倉浜、スシロー、
うん、あと、まあ、沖縄特有のグルメ回転とか、あ、
そうですね、前からありや
つ、寿司市場か、昔カモンアトムボーイってのもあったんだけど、わかる、
寿司屋、
うん、寿司屋、
わかる、
カモンアトム
ボーイ、アトムボーイ、
カモンアトムボーイ、
前殺すよ。
これ沖縄だけなんかな。一応 CM もやってて、
アトムボーイ
あったのよ。でもな、はい、今はないけどね。だから俺は最初に初めて本当に人生で今までそんな行ったことなかった、行ったのがそのアトムボーイ。
いや僕もそうですよ、オロクにあった
んですよ。 あったよね、オロクにね、はい、うんうん、
かつて東海地方の至る所にあったアトムボーイって書いてあるけど、
へえ、多分それでもあったんですよ、何店舗かありましたよね、
う
ん、
あの俺が行ったのはギノワンだったからね、
本社が名古屋、愛知県ですね、
あ、名古屋
だから、まだ名古屋とかにはあるんかな、
あるみたい、どうなんだろう、 CM が1996年とか、ね、
そうだから俺幼稚園小学生ぐらいの時にお誕生日の時にアトムボーイ、
ああいいね、そういう時代だよね、
はい、
うん、なんかそうですね、違う今会社の傘下には入ってるけど、
ちゃんと鉄腕アトムのね、あのアトムが CM で出
てくるっていう、そうそうそう、
ちゃんと使用許諾をもらってるらしいですよ、はい、結構古い、1972年に創業って、アトムボーイ古いね、
古いね、
うちはあれだったな、あのかっぱ寿司、
ああ最近流行り の,
あの 新幹線とか出てくる、昔はもうなんか、まあ、言ったら 全部一皿100円の安いやつ、
最近なんかニュースをね、
あ本当に、あ、全然知らない、
話題になってますよ、かっぱ寿司さん、
全然わかんない、
はま寿司さんの不正、うん、ね、売り上げ、うん、日の売り上げを、盗み取ってたみたいな、不正で、
え、どういうこと、
どういうこと、どうやって
立てんの、要はね、もともとその方は社長さんか何かは浜にいて、
はいはいはい、
引き抜きかなんかでカッパにいて、うん、で最近業績が著しく悪いと、
うん、
それでまあそういう不正なデータを取って今ちょっと大問題になってるという
、ね、へ よくなんか
葉っぱ寿司って言われたら、だからもうあのキュウリの
ね、そうだね、俺たちだってないもんね、
出てこないイメージがある、
うん、よく親が言う、あのちっちゃい子に言うのは、あのカッパが地下で働いてるって言ってた、カッパが握ってるんだよっつってカッパ寿司
とっても嫌な、
お前なんかのあれ、
あ、なんかこの都市伝説っていうか、親が言う、よく言う冗談で、あ、カッパ寿司だっつって、あそこはカッパが地下でなんか寿司握ってるんだよとか、あのカッパが回転させてるんだよって言ってた、カッパ寿司、
これお笑いとして言ってる
の、うん、でも子供はなんか結構本気でなんかへえみたいな、
だからカッパ寿司って言うんだって
言ってた、
すごい嫌な労働な
施設かわいそう
な、したら沖縄市にね、何だったかな、満天って名前の回転寿司屋があったんですよ、
うん、
4、5年前ぐらいに、うん、しかもその店舗がその沖縄市に1店舗と奄美大島にあるお店だったんです、
回転寿司な、
回転寿司だったんです、あっち好きだったのにな、
満点
だったんですよ、はい、
聞いたことだよね、こんな個人で回転寿司できるってすごいな、逆に、
まあ、個人っていうか、まあチェーン
だったのかな、チェーン、まあ、2店舗でも、奄
美に2店舗ぐらいあって、
へえ、
親父も知ってたんですよ、だから、うん、あるよっつって、沖縄にもあるんだっつって、いや俺も初めて知ったっつって、で一応そのなんていうんですか、板前さんというか、
うんうんうん、
職人というか、その従業員の寿司握る方の何人かは奄美の人がいて、ちょっとお話ししながらみたいな、ちゃんとあのレールの中で握って渡してくれるタイプの、
あ、じゃあちゃんとした寿司屋だね、回転寿司屋ってイメージはね、
最近のやつってもうレールが流れてて、うん、そうそうそう、裏でやってるじゃないですか、う
ん、見えないじゃんね、
ただなんか昔ながらのって、うん、あのレーンの丸の中で中で、ね、うん、直で注文して直で入ってくれたりするじゃないですか、
うんうん、あのグルメ回転寿司中華さんもそうだったよね、確かに、はい、
だからそれがもう少なくなってきてる中でのその満点にちょこちょこ行ってたんで、
100円寿司じゃなければカウンターの中とかはあのマグロ問屋さん、
あ、はい、
あ、はいはいはい、
一皿100円のとこじゃないとこはまだ結構そういう形式のとこは多い、
ちょっとね、うん、高めなね、
ちょっと高めな注文して握ってもらうみたいな、
ものによってね、もう140円160円とかね、
おそらさん昔は小僧寿司のお店多かったですね、
あ、懐かしい、
あ、沖縄もあった、小僧寿司チェーンでしょ、
あったよ、なんか変な坊主みたいな、
そうそうそうそう、
ペコリしちゃうみたいな、
あ、なんかひな祭りとかそうだな、小僧寿司のなんか、
だって俺もいなり寿司に買おうって言ったら小僧寿司しか思い浮かばんもんね、
へえ、あったな、今ないんだ、
その小僧は僕知らないですね、
あ、分からん、
はい、
小僧寿司
あったよね、
うん、小僧寿司チェーンだな、なんか CM といったらそれだった、そういえば、あ、懐かしい、久々に聞いた、
カモン小僧みたいな、
まあ、なんでも全部あと、まあ群馬かな、合点寿司だった、
あ、分からんな、
なんかこういう職人さんが腕組み、なんかこういう力をこぶしてるような、
すごい寡黙な大将がいそうな、
美味しかったよ
イメージ、
今もあるけど今なんか綺麗になってる、どんどん、
なんかたまにさプロフェッショナルとかでさ仕事の流儀でさ、うん、寿司職人さんってよく出んのよ、
はいはいはい、や
っぱ職人さんトップのイメージがあるさ、ね、
うん、
でよく出てきて、まあまあまあ、なんかしょっちゅう美味しそうなの見てたら、
まあまあまあまあ、
でこのお店でしか食えない至極の味みたいな、うん、やっぱそれなりに値段張るさな、テレビ見せたら食べたいなと思うわけ、うん、でもいざ実際に行ってその近くまで行ったら引き返しそうだわけ、
あ、お店の、
うん、やっぱその値段払うんだったらなって思う俺がいるだろうなって思いながら毎回このプロフェッショナルとはっていうのを聞いてるわけ
何の話
どれが好きっすか、
何よ
今のあるそのチェーンの、
うん、
倉浜、
あ、俺はね、あれによって変えてんだけど、お店に行くなら浜、持ち帰るなら寿司ロ
ー、へー、うん、
あそこの首里のさ、あのあそこにあるの私立病、
あの環状2号線
の通り
上がっていく、あれっちは浜じゃないですか、
あ、じゃあ浜、うん、
多分ね、俺この理由言ったらともき怒られるよ、俺浜の方がサイドメニューが多いから、
あ、分かる、うん、
クラはサイドメニューがないわけさ、ぶっちゃけ、
出た出た、
うん、だから誰もなと思って
浜はそうそうそう、サイドメニューが
豊
富だし美味しい、
そうそうそう、
イメージ
だからだ、じゃあ俺が浜じゃないの、だからなの、
そうそうそうそう、クラはないもんな、サイドな、ほぼな、
いや、ありはします
よ、めっちゃ少ないよな、
ありはしますけど、ただクラでも僕はサイドには行かないので、
まあ、まあ そうだな、
そんなに知らないです、
浜寿司はなんか結構麺類とかにもなんかめっちゃ力入れてるイメージ、
ラ
ーメンの出汁とか美味しいんだよ、
浜和食に
してじゃあ魚の出汁が美味しいんだよ、
美味しいな、あさりうどん、
じゃあ浜専門店でいいよ寿司も握ってるよぐらいで寿司メインでやってるんだから
寿司ローは中にある、
寿司ローは
事務所のすぐ近くか、
アメクの
新都市
ファミマの隣にね、 あ, る、ね、
あっちぐらいしか行ったことあでも一時スシローが国際通りにできたんですよ。
今もあるんじゃないの。
今やってる。
いやないじゃない。記憶にないよ。
本当に去年ぐらいできて。
あ本当に、
うん、できて直後にコロナになって、
はいはいはいはい、
ほぼ周りのホテルも閉めて。
あそうなんだ。
閉めたんじゃないかな。
へ
え。いや分かんないです。一回だけ行きましたよ。やっぱり国際通り価格でした。
ああちょっと変わるんだ、はい、金額
変わりましたよ。新都心行った方が良かったなって正直ちょっと思ってしまった
から。ダメじゃんダメじゃん。なんで
いやいや、まあ、
まあでも土地代とかもあるんじゃないですか、
は
い、
あるんじゃないですか。観光地ですから沖縄。
事務所向かうときにちょっと時間があってお腹空いたなってどうしようかご飯どうしようかなってなったら 急にくら寿司行くときはある。
スシローじゃなくて。
あスシロー。スシロー。
くら寿司最近行かんな。那覇であんま見ないから。
そうだ、ね、古島にある古島にあるね。アクロスプラザのところね。
あああれくら寿司か。
那覇に近いところでようやくできたけど、う
ん、なんか回転寿司って言ったら茶炭なイメージがあるんだよな、
うん、
なんかあの辺に集結してますよね最近。
回転寿司市場もあったし、
もうがずっとあって、倉浜スシローがもうあの通りに。
でこんな話したらめっちゃ食いたくなってくるんだ
よ。そうなんですよね。
何食べたい今一番最初に頼むとしたら。
あ行ってっていい、
うん、
マグロ。
お
はえー、
もう俺決まってんの大体食べるの。
へ
え。俺その時 あのおすすめとか一押しのやつを一回全部
お前ずっとお前本当にあれだな。
楽しん
でる寿司を楽しむ人だ。
いやいや楽しみますよ。
じゃあ俺はもうそんなの知らんもん。
え
っ大体の値段相場があるから自分の中で。
あ
それを範囲に収めないとやらぬ。
だからフェアとかの CM やるじゃないですか
はいはいはいはい、
胸がさばく
はいあれ見てから行った時はまずそっちから行きます。
あきは元があんま食べないからな。だからそれこそねともきが嫌がるけど最初にお味噌汁と茶碗蒸し頼んどいて。あで
女子だな、
うん、うなぎかなご
どっ
ちかやっ
ていい、ね、
で、お寿司だって3皿くらい食べたらもうお腹いっぱいになるから。
いやそうだけどお前うなぎもあのもんどっちか
っつうと。味噌汁と茶碗蒸しを頼むからよ最初に。
じゃあ食べたいんだもん。
どっちかっつうと寿司に入らんからな。
あ
だって味食うたさ。
そうもともと生魚がずっと得意じゃな好きじゃなかったから。
あそうなの。
ちっちゃい頃から卵とエビとアナゴとコーンとツナがあればよかったわけ。
はあ。
で大人になって食べれるようになってサーモンとかマグロとか白身とか、まあ、お刺身も食べれるようになったけど、うん、なんていうの、そんなになんかなんだろう、わ例えば白身3つ出されてこれなんでしょうって言われても分かんないはず。美味しいかどうかは分かるけど、あこれはなんかいいやつですねとかにはならないと思う。
へえ。
美味しいか美味しくないか
シンプル
そうそうそう
動物みたいな。
そうだからな美味しいと思うのはアナゴとかやっぱなんかちょっと味が濃いのが好きだからアナゴとあとサーモンとなんか食べれまだ食べれたらもう一品そのおすすめっていうか季節のもの。
決まってるよなでもな、うん、やっぱな食べるのな。
なんかそうサンマとか季節で出るじゃないですかは焼きたい焼いてほしい、うん、焼き魚が食べたいと思うって思ってしまう。
サバのやつめっちゃ好きなんですよ今。
サバ炙りサバ寿司みたいなやつ。
サバの寿司があるんですよ。
へ
塩焼きのサバのやつ。
あのレモンの皮をちょこっとのっけてるやつ。
のっけてるようなやつ。
ああはいはいはいはい。
とかサバ漬けのやつもあるのかな。
サバ
最近行ってないかもう分からんな。
そうそう食わんなあんまり。
いやサバめちゃくちゃうまいっすよ。うまい時期油のって。
へ
めちゃくそうまいっす。俺3つぐらい行きます。
俺のこのだからこのレギュラーに入ってくれないんだよなそれは。俺のレギュラーが決まっちゃって
だってもう最初の僕の中のルーティーンはまずあのお冷やを2つ取って
あはいはいはい
持って席に持ってったらもうすぐそのおすすめのやつとサバと、サーモンかな。
あ絶対に絶対
5皿まで頼めるから最初。
ああそうだよな。
どういうこと。
あまり多く頼むとあの混雑
1回にそう頼む量5皿まで頼める。
知らん。
俺はもう着いたらすぐまずマグロの大葉挟み揚げだな。
あ揚げちょうどサイド
寿司じゃないの。
超サイドなんだ。
いやだそれを頼んでくる間に
さ結構時間かかるからね。そう
マグロと縁側とブリとかね。
私もだから茶碗蒸し先に頼むちょっと時間かかるから。
だから本当にねもうともきさんとは多分いけないの
いやだから僕あの最近まあお子様用でまあその卵もそうだけど今あのお肉の
はいはい、はい、
お肉系多いね。
ハンバーグとか豚バラとか、
ね、あれも ずっと魚食ってたらちょっと目に入るんですよ、うん、あれを頼む時と頼まない時があって、
俺ら頼んだことない肉系は、
私も肉系はないな。
頼む時の勇気半端ないですよ4回ぐらいあの、うん、そのお肉がある液晶のこのページ、うん、あの通り過ぎてもう一回戻ってみたいなので、
恥ずかしいみたいな感じってこと、僕の子供が食べるものみたいな、あ
邪道ね、お腹いっぱいになっても嫌だしな、
お腹いっぱいにはならないんですけど、
しかもさ、はい、お肉系ってさ意外に種類多いような3ページ分ぐらいあるよ多分、
今結構ある、ね、
肉だけでも
イベリコ豚の炙りカルビとか
すごいよ、ミニハンバーグとかあるよ、
あ、はい、ハンバーグはよく見るけど、
あと俺軍艦もイクラ以外は頼まないんで、
おいしそう、
あのコーンマヨみたいな、
あるあるある、でも俺カッパとテッカは絶対頼む、
あ好きですよね、居酒屋でも絶対テッカ巻き、うん、あカッパ巻き頼みますよね、
あの安さでお腹いっぱいになるって最高だな、
まあ、あれはなんか居酒屋とかもスーパーで買うもん寿司屋行って
全然頼みますけどね
この3人で行ったら多分共有とか絶対しないんだろう、
あのもう1人用カウンターのところに3人やったらいいよ同じテーブルにしなくていいよ
は最初にさチャーム虫頼むとかありえんっつって
もうシャットアウトしてからもう自分だけで頼む
文句言うなよ、私の食べるものに文句言うなよ
っっあいいですよこれ1人用のカウンターだからっつって
たけしさん、私は縁側が好きですと、
ああ美味しいですね、
縁側うまいですね、
食べたことないかも、
縁側でまた大葉がちょっと乗っかってるのが
美味しい、大葉が好きなやし、
大葉大好き、大葉縁側いいっすよね、
縁側はどこ、カレイ、あヒラメカレイ、
僕はその辺はもうよく知りません、
俺も分から
ん、ヒラメの縁側
って、はい、意外と脂身があってね、
縁側らへんにいるやつじゃないか、
美味しい、
そうやるじゃない、おそらさん、サバは補欠メンバーですか、深夜さんの中で
僕は補欠メンバーですね、
じゃないサバめちゃくちゃうまいっすよね、う
ん、しかも補欠でもないかもしれん、めったにいかんもん光物に、
まあ、もうまだじゃあ応援団だ、
うん、
よっぽど
あるんだねみたいな、
サバ の, その焼きの寿司は光物って感じはないっす、
うん、本当に、
はい、めちゃくちゃジューシーです、
なんかね昔ねこれ光物ってあのお腹弱い人は食べない方がいいよって、まあ、記憶があるから、
ね、前のねあれは
そうお腹弱いからねすぐ
足が速いからね
ちゃんと焼いてあるやつ
美味しい
んだ、最高です、ポン酢かけて食ったら最高です、
今度じゃあちょっと食べてみよう、
はい、
う
ん、というわけで、はい、映画のなんかあの話したいって言ったのに寿司の話で盛り上がってしまいましたので一旦 CM に行きたいと思います、
ファイターイ、突然ですがうちなぐちなうのお時間です、では早速レッツスタディー、今日のワードはこれ、がんまりとはいたずらという意味、がんまりばかりしている子をがんまらと言います、そういえば小さい時にそんな子いましたよね、女の子の髪の毛を椅子の背に結んだりとか顔に落書きをしたり、あと靴を隠したり、でもそんな行動を取るのって気があるからなんだよね、嫌いな子の場合には、頑張りするな。好きな子の場合には、もう頑張りしないでね。と使い分けができるようになれば、あなたも立派なうちなんちゅ。
はい、7月15日木曜日17時43分になっております、木曜日人チャンプルやっております、
はい、やっております、やっております、
キューグシカシノルさん、うん、タコイカですね魚は苦手って書いて
ある、本当にこんなに弾力性のあるものばっかりしか来ないんだ、
エビカニっていう歌あるよね、
はい、
ちょっと思い出した
エビカニみたいな
こう隠
れるタコイカ、タコとイカもそうそう頼まないな俺、補欠メンバーでもないぐらい頼まない、
私も居酒屋のお刺身のセットだったら食べるけどだな、
タコはね行きますよ、
行く、
はい、
タコでさご飯が食べられる理由があんまりよく分かんない、
あなんか分かる、
なんか味がこんな味ないのにって思うい
やタコのうまさは分かってないない
やタコは美味しいよ、
うんうん、そうタコは美味しい、
タコは美味しいけど
一回ね、うん、どっか福岡に旅行行った時に、
はい、
なんかこの寿司食べたのね、
はいはいはい、
寿司ってか刺身か、タコがめっちゃ溶けるぐらいもう生きてるようなタコだったの、
はいはいはい、
白いじゃなくて
水ダコとか、
めっちゃ美味しかったの、あれはびっくりしたの、あのタコは、
なんか
生だこだ、
ちょっと生だこっていうの
はね、今なんか回転寿司屋さんも生だこもあったりとかしますからね、
あるの
生だこと普通の茹でてるタコ、
まあ多分本当に生のは新鮮じゃないといけないはずね、ちょっと臭みが強いはず、まあ、
寿司のやつはやっぱ茹でてるやつの方がうまいかな、
多いね、
俺さん、うん、荒垣さんと回転寿司行ってみたいな。
行きましょう。
やっぱいいや。
なんで行こう。
はい、クラゲちゃんさん、私もお寿司食べに行ったら毎回茶碗蒸し頼んじゃいます。
やっぱ女子はね、子好きですもんね。
キューグしかしのれさん、光物って LED ですか。
車好き。車好き多い。
食べれんな。たけしさん、ヒラメの縁側は回転寿司ではめったに出ませんねと。
カレイ、
カレイの縁側かな。
カレイの、
おそらさん、今度は回転寿司からリモート中継ですね。
あ、やりたいやりたい。ぜひ。
喋るかな。なんか喋らなそうじゃない。
喋りはするでしょ。
何々撮りましたって
。何年前だっけ、栄町からリモートでつないだのって。3年ぐらい
前。あの時はあれマネキンやる、あの時ともきが休みで、そばショーにスタジオにいてもらって。
あそっか、俺が休みだったのか。
あの検索さんがマネキンやるって言って、それの、
あ、それ
だった。そうそう、それの宣伝も兼ねて、ちょっと一回そういうのやってみたいねって言って栄町行った
の。その前はね、他の曜日だったりはちょこちょこ栄町でやったりとかありましたけどね。
公開放送っていうかではなくて、まあ、中継みたいな感じで、あの時にあれですよね、あの食安さんと、
そうそうそう、
恵比寿屋さんで
居酒屋に合流したって。そうそうそう、
合流したやつ。あ、楽しいね、やりたいね。
やりたいな。
キューグ司会者のロリさん、うん、今仕事の休憩中なんだけど、お風呂入らず車拭いてました。
あら、お風呂行ってきますって言ったのに。
俺さん、プップ、荒垣さん変な髪型。
誰がにやん。誰がにやん。
プップって久米さんに聞いたの。
変な髪型じゃないよ。
はい、なんか映画の話、
うん、映画の話してましたっけ。
なんかしたいって言ってた。いや、いやがしたいって言ったんだよ。
映画ね、何の話しようとした。あの映画の、うん、このやっぱ待つのが仕事って役者の
皆さん
は言われるっていうんですか。まあ、僕もなんかそのありがたいことにそういう仕事を行った時に痛感したのが、うん、その元部でやってたやつ、
うん、
多分1分2分ぐらいのシーンを本当に6時間ぐらいかけて撮って、
すごいね。
しっかりなんか防音の、
はいはいはいはい、
こういう今画面で見た後ろにある卵のこの
ふわふわしてる
やつ、ね、ふわふわしてるやつが張ってるようなスタジオの室内のシーンだったんですよ。で、あの阿部寛さんが喋ってると、それを我々そのメンバーが話を真面目に聞いてるシーンなんですけど、まず阿部寛さん単体のアップを、ここから撮りますと、右から撮りますと、でそこをちゃんと四角い正方形ぐらいのスタジオの形だったんですけど、一回壁を全部セットを外して撮る、じゃあ同じのを次、皆さんらめの阿部寛さんだから、次この手前の方から、右側の壁から今度手前の壁から撮ります。じゃあ右の壁一旦直して、
うん、
手前の壁一回全部どかしてやります。だからもう一回撮るたびに
セットも変えなきゃいけないんだ。
セット替えの待ち時間みたいな。
じゃあ俺そういう現場はないな。その立て込みされたやつを、
は
い、自分たちで直しながら、
ね、室内はないな。
めちゃくちゃ時間かかりました。
すごいね、
びっくりしました。本当に6時間ぐらいかかったと思います。
大事なシーンだったの。
はい、結構大事なシーン。
作中でも。
で、だから今度じゃあ皆さんがそれ聞いてる表情を撮るんで、阿部寛さんの後ろの奥と左側の壁両方外します。この2つ直して外して、で照明の感じも変えてとか。で30分待って。
それは待つな。
待つね。
本当に 6回7回ぐらい同じセリフを阿部寛さんは撮ってましたね。
アミンもびっくりだぜ。
なんて、
私待つはじゃないよな。
あは、そういうことね。
俺も待つ。
普通に自分の話。
俺も、待ってる時のなんかさ、例えばさ、これもまあ全国ロードショーの映画があって、みんなも多分出たからチャスケよ。
あ、はいはいはいはい、はい、
僕はあのオーディション受かったって話まで来てたけど、直前でなしになりましたって言われたやつですね。
あ、それがさっき私4時間ぐらい待って、はい、今日の撮影なしになったって言われ。
あのチャスケの時に、はい、あのその俺らの最初の冒頭のシーンのメンバー10人15人ぐらいかな。
なんか天井で脚本書いてる人ですよね。
そうそうそう、天井界の人間みたいな、みんな白の衣装つけてね。で待合室で待ってて、
はいはい、
でマツケンさん、
うん、
あの方は奥の控え室の方から全然出てこなかった、
うん、
で撮影1回やるたびにまたあの人奥に引っ込んでみたいな、うん、で2人ぐらい。
マツケンさんっていうのはあのマツケンサンバの方、
サンバじゃない方です。
松山の方です。
松山健さん、ダイラじゃなくて、平じゃなくて山の方です。
大雪さんと結婚したから、
はい、あ、失礼しました。サンバがずっとすみません、頭の中で流れてたんで。
なんかね、この内地からもう2人ぐらい内本土の役者さんが来てたの、うん、でこの方たちは俺なんかと同じ場所で待つだけ。そしたらそこのヒロインを演じてた大野糸さんって方からね、はいはいはい、差し入れがありますってスタッフのことが声かけたのよ、みんなに、はい、大野さんから差し入れ届いてますよみたいな、なんかアイスクリームみたいなのが届いてたんだけど、はいはいはい、これに果たして手をつけていいのかどうかっていう議論をね、あの時待ってた俺とかね、富山さんとか久高さんとかとみんなで話してたんだ。
あ、なんか正一さんもそういうやつに入るんだ。そうそう、なんかちょっと新鮮。
え、だってこのメンバーにいたからも、あ、でこのメンバーその前日にあの那覇から近いのに沖縄市で、沖縄市のホテルにみんな泊めてもらって、
いいね、
前の日からみんなで飲んでとかやってたから、私この差し入れを俺たちが先に開けていいのかどうかみたいな。
あ、置きっぱなの？
置きっぱなのよ。大野さんからです、食べてくださいみたいな。あ、でもこれ俺たちが言っていいのか、 それとも内地の方から来たのが言っていいのか、それもマツケンさんが言った方がいいのかみたいな。
でもなんか内地の方っていうか、そのね、はもうなんかもうすでに別で置いてありそうな気はしますけどね。
あ、逆にね、
まあ、何の逆か
な。あ、同じ場所から取るわけじゃなく、
そうそうそうそう、だからそのそっちの個室に。
あ、もう分かった。
スタ
ッフ、ダメだ俺。
その他出演者の皆さん、
同じ場所にから撮ると思ってた俺だな。
まあ、その控え室に持ってってるんじゃないですか。
あ、そうだね。
マツケンさんのやつとかは。
だって結局答えは誰も手つけなかったもん。
いやだ、それは
さすがにできんかった。あ、俺たちみたいなやつが言っていいかわからんもん。
僕らの時のその撮影の時も阿部寛さんから差し入れですってあったんです。でスタッフの方が呼びかけたんですけど、阿部寛さん自らみんな食べようっつってみんなに配って、
そういうのいいな。
めちゃくちゃいい雰囲気の現場であるん
です。直接配ったの、
はい、監督とかにも
食えよみたいな、
はい、あのいい感じ
の物真似だったん
みんな食おうぜっつって。
いやな、ちょっと福山雅治両方とも
あんちゃん
誰だよ。
あんちゃんは出てんの。
あんちゃんはあれだ。あ、いやー、なんか差し入れか、なんかこのお酒、なんか最初に映画の映像の仕事がっつりやったのが国際映画祭の、あのゴリスさん監督のやつで、
ヤンバル娘ね。
そうそう、ヤンバル娘、それまちゃみさん。あのヤンバルキョキョコだ、キョキョキョだったのか、あれが国神で泊まりだったんですよ。ででももうスタッフさんと監督はもうみんな仲がいいわけ。もう 何回か作品撮ってたりとか、ね、そうそう、もう出来上がってるから、は全然入れなくって。
あ、そこ入れないよな、
うん、でもめっちゃ朝早く、それこそ朝早くって国神初めて行ってこんな遠いのって思うぐらい、まだ使うのと思うぐらい遠くって、
はいはい、
もう眠くって、で初の撮影だったし、もう緊張も してたしで、あの時まだ3年目ぐらいかな、映像って何みたいな、映画って何みたいな感じだったから、もう本当になんかもう早々に寝てしまって、なんか今考えたら本当なんか申し訳ないぐらい、なんか絡みづらい人だったんだろうなって思うぐらい。
あ、終わった後にね、自分を冷静に見ると私は絡みづらい女なんだろうと。
だから今思えばね、今ちょっと余裕があって話したりとか、今だったらもうちょっとこう飲まないけど参加できたんだろうなとか思うけど、もうなんかね、だってずっと高校生とかで見てた人、ゴリエとかやってるのを見てた人が監督でいて一緒に作品作るとか、もなんかえ、何みたいな、何が起きてるのっていうぐらいだったから。
確かにスタッフさんと仲良くなった一番、
うん、そうね、だから
いい、全然
スタッフさんもそんなうちらの私のこと知らないから。
前にこの映画でね、あの、うん、みんなでざまみに行った時は心躍るっていう、
あ、はいはいはいはい、
この中曽根里乃さんっていうでしょ、見付け師ダンサーか、
はいはい、
あの方出てた、あの子とめっちゃフランクだったよ。みんなで飲んだ後に二次会で部屋で飲んでたの、大道具さんの少ない人数で、
はいはい、
ふらっと来てからウェーイみたいな、
ちょっとアメリカなのノリのね、ある方だから、
飲もうイエーイみたいな、
あれでしょ、心躍るってシアさんがあのカバン肩に担いでカッコつけて登場するやつでしょ。
そう、
あれ桜坂で劇場で見ててから一人で本当笑いこらえの必死だったんだよな、
イケメン加藤さんと対峙したやつね。
本当
みたいな、今みたいな、それ
もう本当にあれよ、大変だった、笑うシーンじゃない、笑うシーンじゃない、
笑うシーンじゃない、あんなお前
もう太ももつねってたよ一人で、
シリアスなお前深夜に
旦那が帰ってきたっつってから。
俺さんから、うん、荒垣さん脚本の映画見てみたいな、
あ、やりましょう、
やっぱいいや、
なんでかやるとしたら、あれらしいよ、荒垣さんの犬の話ぐらいだったらな、
懐かしい なあれも10年前だよ。
荒垣さんといえば映画とかテレビとかの話をしてても差し入れかケータリングの話になるな。
そこしかよ、あれは
もう舞台の裏のケータリングの話する。
本当にさ、俺さ、もう本当こういうところの規模がでかいんだよ、差し入れと。 ケータリングのな、はい、規模がでかいよな。
なんかね、でもね、自分から言っても申し訳ないけど残すのも申し訳ないしみたいなね、うん、だからだんだんやっぱでも年取ってきたらそういう恥ずかしさがなくなるというか、うん、もうせっかくだからいただこうって言ってもう食べて後でね、うん、いただきましたありがとうございましたってちゃんとお礼言った方が失礼じゃないんだなってこうなんか思う。なんか遠慮される方がやっぱ自分なんかもほら他の劇団のとかに差し入れ行った時に、うん、あなんか誰も食べなかったから逆に迷惑だったのかなとか思う経験するじゃないですか、
はいはいはい、
だったらいただいていただきましたありがとうございましたって
喜んで
そうそうそうい
ただきますとか言ってくれてる方が嬉しかったりするから
嬉しいんだろうなって
あじゃあ食べてたら大野さんとつながってたかもな
かもしれないね。
あ残念だ
全然残念と思う
はい、早いものもお時間でございますけども、はいはい、まあ、最初の方にもね、はい、お伝えしましたが今月のライブ、まあ、今のところ、テンブスで開催予定でございます、はい、7月の24日土曜日、時間が早まりまして会場が16時半開演17時となっておりますので、うん、お間違いないように、僕らの SNS とかチェックしてくださいよろしくお願いします、はい、というわけで本日の木曜日ジャンプル以上でございます。ツイキャスター皆さんありがとうございました。この後給料を下ろしてきますと思ってた
この後給料を下ろしてきますロッキ
ー、TikTok の宣伝せはい逮捕ありがとうございます。激ノートからキャムひとみでした。
また来週さよなら。
バイバイ。